Hi guys, it's time for Nogirahi Rekishi. Hey Gino, who's the story for today?
Today is Ryoma Sakamoto as a very, very strong fighter. です。なんですかそれ。まあ、直訳してください。坂本龍馬は、とてもとても強い戦士だったか。戦士だった。はい。そうなんですか。いや、それはちょっとわかんないんですけど。でも出てきたんでしょ。はい。坂本龍馬が免許改伝を持ってたってことを示す書類が出てきたんです。免許改伝のその紙が出てきたわけじゃないんですよ。
そうなんですか。で、坂本龍馬強かったんですか。
どうなんでしょうね。
何をもって強かったかとかいろいろありますよね。そもそもね、北辰一刀流の免許改伝を持ってたから強かったのかと考えると、じゃあなぜ坂本龍馬は無念の死を遂げたんだという、そこ生き残らないといけないだろうと、強かったんだろうと、多勢に無勢でも勝てるぐらいじゃないとダメなんだよ。多勢に無勢じゃ勝てませんよというぐらいじゃね、意味ないんすよ。僕はそう思います。いや、もちろんね、1対100とかじゃダメですよ。ネオじゃないんだからさ。まあ、居合切りに近いような状態でも、瞬時に受け答えできなければならない、と考えたら、坂本龍馬はですね、北辰一刀流なんですね。この北辰一刀流におった人、どんな人が北辰一刀流を学んでいるか、他に見てみましょう。はい。坂本龍馬は言いましたね。暗殺されてると。はい。清川八郎。清川八郎も、殺されてます。佐々木忠三郎ね。ちなみに佐々木忠三郎、新藤無念流。じゃあ新藤無念流の方が強いかってことになりますよね。でも新藤無念流に芹沢鴨っていう人もいますけど、この人殺されてますよね。と思いきや新藤無念流に長倉新八と言いまして、この人新選組で大活躍されて大正時代まで生き残ってますね。かといえば新藤無念流には桂小五郎という別名逃げの小五郎と呼ばれて、極力戦いを避けたという人もいますね。こう見ると流派って全然関係ないですよね。ちょっと話それましたけど、北辰一刀流を続きましょう。藤堂平助。これは新選組を抜けて追いかけられ、切り合いになって死んでしまいます。伊藤貸太郎。この方も新選組を抜けて追いかけられ、切り合いになって殺されております。服部武雄。この方も新選組を抜けて追いかけられ、殺されております。北辰一刀流、切り合いで殺されてる人多いっすね。幕末三大道場っていうのがあって、新藤無念流名前出ました。北辰一刀流出ました。京新明一流、有名なところでは、竹津瑞山と岡田伊蔵。まあ、どちらも、どちらも、捕まって、まあ、無念の死を遂げておりますが、岡田伊蔵に至ってはかなり、やっちゃってますよね。そう考えると流派全然関係ないですよね。この流派だから強いっていうわけじゃない。だから北辰一刀流免許改伝だからといって強いとは限らない。だって幕末の三剣士、幕末に三人強い人がおった。小谷信友、島田虎之助、この二人は確定で、残り一人が大石進か蛭間与八と言われてるんです。誰ですかそれ。4人とも一度も名前が今まで出てこなかった、全く知らない人じゃないですか。はい。なぜかというと、この人たち市内による試合は強かったんです。実戦はどうかさっぱり分かりません。幕末の動乱期において実戦どうか分からずに市内では強かったと言っても説得力全然ないですよね。実際真剣で争って名を馳せた人たちもいっぱいいますからね。そういうのなんか市内の試合、市内の試合、市内の試合、市内の試合で強かったと言われてもね、 だって市内って、まあ、市内で人殺せないことはないですけど、やっぱりで試合と言うても本気で相手を殺し合うというわけじゃないからっていうのもあるじゃないですか。気の緩みというわけじゃないですけど、真剣さが違いますよね。
そうですね。
しかしこの市内による試合、市内による試合、この小谷さんと島田さん2人ともなんと直進影流です。そして島田さんのお弟子さんに勝海舟がおります。そうすると市内の試合、市内試合、市内の試合は直進影流が強かったんではないかと思われますが、ほんまに強かったんかっていうことで考えたら、まあ、ここまで来るとね、もう坂本龍馬の名前出てきませんので、坂本龍馬が強かったかどうかを坂本龍馬本人の関係で探るのではなく、周りから固めていこうかという今回のテーマですので、じゃああと名前が出てないといえば沖田総司とかでしょうか。はい、近藤勇、土方歳三、沖田総司といえば天然理心流、実践に即したなんか月の剣だったらしいですけど、実際ね、幾多の試合、ほんまも試合じゃ、幾多の真剣勝負を経て勝ち残った人間の方が強いですよね。でその流派が強いということになりますよね。近藤に土方に沖田といえば3人とも幕末バッタバッタと人を切って名を馳せた人じゃないですか。この3人ともが同じ流派ということは、これが一番強いってことですよね。つまり北辰一刀流の免許皆伝よりも天然理心流の方が強かったと。まあこの、ね、坂本龍馬と近藤勇が立ち会ったわけじゃないですけど、きっと立ち会ったら近藤勇の方が強いっしょ。そしたらね、北辰一刀流の免許皆伝を持ってるからといってね、剣豪と言っていいのかってことになるんですよ。まあ誰しもが免許皆伝持ってたわけじゃないと思いますけど、清川八郎も免許皆伝ですからね。清川八郎もね、佐々木忠三郎であっさり切られてますけど、免許皆伝ですから。そう考えたらね、免許皆伝やけん言うて実戦に強かったかというと怪しいですよね。じゃあギノさんは誰が最強、やっぱり天然理心流の近藤土方沖田が最強ですか。そうですね。ですがやっぱりここはね、もっと強いのがいるんじゃないかと、こっちの方がっていうのがあるんですよ。誰ですかそれは。新選組の斎藤はじめです。ルドニケンシンという漫画にも同じ名前の人が出てきますね。私ルドニケンシン読んだことないんで分かんないんで、これ以上触れません。流派は何ですか。聖徳太子流剣術です。聖徳太子、聖徳太子が始めたんですか。いや、聖徳太子が始めたわけじゃないです。だいたい聖徳太子剣豪じゃないし、なんでもね、望月定長という人がおりまして、はあ、望月定長さん、はい、定める朝と書くんですが、この人が夢の中で聖徳太子に教わったんだそうです。夢の中で聖徳太子に教わった、怪しい。怪しいも何もね、斎藤はじめさん、この聖徳太子流剣術の師範代もしておりまして、そして新選組の中でも強くて、幾多の戦いを生き抜いて明治時代の動乱を生きた人ですからね。そういう意味では人生に強く対して強かったとかのも入れたら、近藤土方沖田よりも強いでしょう。坂本龍馬よりも強いでしょう。斎藤はじめさん結婚してお子様にも恵まれ、警察官ともなり、なんと西南戦争では西郷隆盛とも戦い、まあ、西郷隆盛と会ったかどうか分かりませんけど、現在の筑波大学の主演も務め、現在のお茶の水大学の会計係も務めてたというマルチな人ですよね。大正時代まで生きておられました。すごいですよ。坂本龍馬を剣豪というなら、この人剣聖でしょう。そしたらね、坂本龍馬で上がもっといっぱいいると思うんですよ。坂本龍馬も、なんでしょうかね、例えば F1、 F1 でいつも最下位の人って F1 よく知らないんですけど、いつも最下位の人っていると思う。それでも常人を逸脱したすごいドライビングテクニックじゃないですか。だからとりあえず坂本龍馬剣豪だけど、常人を逸脱した剣術を持ってるけど、でも剣豪と呼ばれてる人たちの中では最下位の部類に入るかもしれないっていうような表現が正しいんじゃないでしょうか。わかりました。今回お互い風邪で咳が出すぎて途中何度も収録を中断したせいで、なんか野木らしさんの出番が少なかったような気がするんですけど、はい、そうですね、ちょっとなかなかちょっと野木らしさん出番が少なくなってしまいました。風が長引いちゃってね。今日はこんなところですか。はい、坂本龍馬が剣豪だったのかどうかについては、免許改伝書を持ってたからといって剣豪、いや免許、いわば F1 みたいなもんでしょ。 F1 の免許を持ってたらその人たちはスーパードライバーと呼べるんだから、一番下でも。そしたら免許改伝を持ってる人を剣豪というならば、坂本龍馬は間違いなく剣豪です。はい、それでは皆さん、さようなら。さよなら。